主イエスは私たちにとって義と流れたのです。主イエス様を受け入れる者には神の聖霊が与えられます。そしてこの聖霊が律法を行うことができる力を持っているのです。私たちは天に昇る必要はありません。なぜなら主イエス様が天から下ってきてくださったからです。また私たちは地の奥底に下る必要もありません。なぜならば主イエス様は死者の中から引き上げられ死を克服されたからです。パウロは八節に書いてありますように御言葉はあなたの近くにあると語っております。私たちは御言葉を正しく聞くことができさえすれば信仰が与えられるのです。中7節、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書いてあります。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。土台となるものは神の御言葉です。そしてその御言葉を聞く者は生きた信仰を持つ者となるのです。四節ですね。キリストを信ずる人は皆義と認められるのですとあります。主イエス様を受け入れるということは取りも直さず義を自分のものにするということです。続いて第4番目の手について考えてみたいと思いますが、すなわち岐路に立たされている私たち。この2つの道は、一つは律法による道であり、もう一つは恵みによる道であります。私たちはこの2つの道を2つのはしごに例えることができます。第1のはしごは地上にはしごが立っていて、そのはしごを人は自分の力で下から上へ登ろうとします。このはしごは行いのはしごと名付けることができるでしょう。人間はその罪のゆえに自分の力であるいは行いで神に達しようとすることはできません。それゆえこの行いのはしごは人間はその目的を達成することができません。宗教はどのようなものであれこのはしごのようなものであるということができましょう。第二のはしごは上から下へかけられるはしごです。例えば大きな船の上から下ろされる縄はしごのようなものです。このはしごは行いのはしごではなく恵みのはしご、あるいは信仰のはしごと名付けることができるでしょう。そのはしごの一番下の段をつかめばその人は救われるのです。それでは神は第一のはしご、つまり行いによるはしごをなぜ人間にお与えになったのでありましょうか。その行いによるはしごは律法のことです。ガラテヤ書三章二十四節によれば律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係であると語っています。誰でも人は初めはこの律法による道を通って神に到達しようと試みるのです。人間は自分の罪を捨て去って律法を行うことを試みますが、そしてその人は自分こそそれを する子供ができるという確信を持っているのですが、この人の歩もうとしている道は大変危険な道であると言わざるを得ません。ヘブル人への手紙の七章二十八節に、誰でもモーセの律法を無視する者は死刑に処せられますとあります。律法を、神の律法を無視する者は死刑に処せられます。そしてローマ人への手紙の六章二十三節に、罪から来る報酬は死ですとあります。人は誰でもいずれ時たれば神の白い溝の前に出ざるを得ません。そしてその時、もはや恵みは閉ざされており、一人一人の上に神の裁きが下されるのです。ガラテヤ書三章七節の後半に、律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われると書いてあります。主なる神に呪われるということは永遠の滅びに定められるということを意味します。ところが罪人である私たちが自分自身で律法を行おうとする力がないことを認め、主なる神に恵みを願い求むことによって、その人は救いを体験することができるのです。ヘブル人への手紙の七章十九節と二十節に、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖城に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですと書いてあります。この中級説、まだ二節によれば、主イエス様の流された血こそが全く新しい生ける道であるということが述べられていますね。自分の罪を認めた人間は自分が死に定められた人間であるということを知っています。主なる神の裁きの場は、それはイエス様の十字架です。イサヤ書五十三章四節の後半からちょっとお読みいたします。彼は救い主ですね、イエス様のことなんですけど、主イエス様は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたのですと。